みんなおいでよ
東京精神科医。
ハートフルたなし、フローラたなしを運営する社会福祉法人東京精神科医のスタッフが西東京市の高齢者支援活動を多角的にご紹介してまいります。一般的にあまり知られていない介護の現場、地域とのつながり、そして東京精神科医独自の取り組みなどのお話を中心に分かりやすくお送りしてまいります。進行役を務めますのは東京精神科医向田台町地域包括支援センター近藤と
FM 西東京の直美です。
そして本日は、芝久保内科小児科クリニック院長、玉木はじめ先生と、東京精神科医ハートフルたなし訪問看護ステーション所長、竹内明子さんをお迎えして、新型コロナウイルス対策における現状と課題について、お話を伺いしたいと思います。それではみんなおいでよ東京精神科医スタートです。改めまして、向田台町地域包括支援センター近藤です。
FM 西東京の直美です。
そして本日のゲスト玉木先生、竹内さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それでは早速今日のゲストの玉木先生にすいません、簡単にご自身での自己紹介という形で大変恐縮なんですけれども、お願いいたします。
西東京市の芝久保町で芝久保内科小児科クリニックを開業しまして、もう30年近くになります。でいろいろ在宅医療のことに関しては、開設当初からいろいろ興味がありまして、西会の方でもしっかりとした仕組み作りをやらせていただいています。で現在も在宅医療にはしっかりやってまして、息子がたまたま外来の方をやってくれるようになったので、今は在宅医療を中心にやっています。そういうか関係でハートフルの方にも行けるようになっております。よろしくお願いします。
ハートフルの方でね、来ていただいて週1回ですけれども、とてもとても大助かりで、もう心強く思っております。先生の方は、田無のですね、笹病院の方から、開業されて、その芝久保、内科小児科クリニックをもう開業されてですね、当時、保谷市と西東京市の医師会別々だったところが、合体して合併して、で西東京市医師会になった時ですね、で前々、会長さんを務められて、その時にですね、多分在宅医療をいろいろとも取り組み始めた段階じゃなかったのかなと思うんですけど、先生そうですよね。
そうですね、
いろいろご苦労もあったんじゃないですか。
まずは仕組みを作るということ、それから特に大事なのは多職種共同といって、やはり医療だけじゃなくて、いろんなそれに関係するような、ホームヘルパーさんとか介護士の方、その人たちとの連携、あるいは共同っていう、そういうものを頑張っていこうということです。で、これからは、それだけではなくて、やはりその高齢者施設との連携っていうのも非常に大事で、これから超高齢化社会において、看取り問題なんかも含めると、これはもう避けて通れない問題だと思っております。
そうですね、先生の方は、以前ですね、30人ぐらい在宅の患者さんを抱えてた時期があるって伺ってたんですけれども、今現在、だんだん高齢化にもなってきて、その、ターミナルの方たちも多く、いらっしゃると思うんですけれども、今先生現状では忙しさはどうですか。やはり多いですかね、在宅で見ておられる方は。
今はですね、一時会長やってた頃はですね、最高40人ぐらいまで見ていて、昼も夜も医師会の仕事に行くという形で、とっても大変な時期あったんですが、今は息子がですね、外来の方やってくれてますので、ある意味非常に暇になっているというところで、これからどうしてもですね、特にずっと長い患者さんを見ていっても、年とともにですね、通院するのがもう大変になってくる。
そうですね、
そういう人たちが非常に多くなるんですけど、そういう人たちもしっかりですね、支えてあげて、最後まで見てあげるっていうのを一 つの大事な理念として考えて、それを実践しているというところですね。
まあ、私たちも同じ、やはりそのまあ通えない、動けないっていう状況の中ですね、やはり訪問看護にも入っていたり、で先生がまあ往診に来てくださったり、それからまあターミナルで、やはりあの介護疲れが起こらないようにということで、ハートフルタナシやフローラの方でもですね、ショートステイを受けてるって言った時に、やはり在宅で先生が往診で来られて、ハートフルにショートに来てる時も先生のお顔が見れて、やはりご利用者様とかですね、ご家族様はすごくやっぱりそこは安心感かなというふうに思っているので、はい、まあ、あとターミナルだけではなくて、その、まあ、転んで骨折された方もですね、緊急時にやはり、まあ、ハートフルの方で見て、先生が往診で見てっていう形でこう引き継ぎをですね、連携を取りながらやってるっていう現状もありますので、はい、そういったところで本当にもう先生が来てくださって助かってますし、先生そういったふうにですね、やはり施設と の関わりというところで先生もお考えになっているのかなと思うんですが、そのあたりはどうでしょうか。
先ほど申しましたように、やはりこれ在宅医療のこれからの新しい課題としては、うん、今までメスっていうかそういうものが入ってなかった高齢者施設にですね、地域の医療がしっかり入っていく、はい、在宅の医療ですね、はい、それで、まあ、レスパイトっていうんですけど、そういう場合もどうしても施設の利用っていうのが必要ですし、うん、看取りの分もですね、ずっと家で見るっていうのはかなりきついの で、
そうです、ね、や
っぱり施設を利用しながらしっかり支えていって最後まで見取ってあげるということが必要になると思うんですね。そういうことをまあこれからもしっかりと念頭して、これからやっていきたいと思っております。
ご家族だけではね、難しい局面も多いですもんね。
今先生レスパイトっておっしゃいましたけど、やっぱりこう地域の中でその方が生活していく上においては、やはりご家族が少しこう休憩して休んでいただくような場、その時に私たちのような福祉職だけではやはりちょっと手が足りなくて、やはりこう先生のような訪問していただいて地域で支えていただける方に関わっていただくっていうのは本当に心強いことなんですよね、
う
ん、
そうですよね。竹内さんは実際に先生とこういう関わり合いを持つようになって、現場としてはどうですかね、変わった部分とかありますかね。
そうですね、まあ、先生も往診で足しげくですね通ってくださったり、まあ、先生のところからの看護婦さんもお見えになったりで、私たちの方でやはり時間 の、 かかるような処置ですとか内容のことは、まあ、こちらの方で、任せていただいたりというところで、まあ、連携を取りながらやらせていただいているんですね。で先生もね、今日本当は往診の後ここに駆けつけてくださったということで、本当にお忙しい中ですね来てくださってるんですけれども、先生の方も私たちもですけど訪問でやはりもう寝たきりになってきて、ちょっと食事が取れなくなると、まあ、熱発といっても誤嚥性肺炎じゃないかなって本当は思っていても、ちょっとやっぱり新コロナのことがあって、うん、ヘルパーさんが介入したりとか、私たちも出入りしたりとか、いろんな方がですね、家族もですね出入りするので、はい、そういったところでちょっと心配なところもやはりこう出てきているかなとは思うんですけど、先生の方で往診の時気にしていることとか何か対応策ありますか。
うちの体制としてはですね、やっぱり医療をしっかり在宅であっても手を抜かないということだと思うんですね、はい、それでうちの場合は午前中はですね、うちの看護師さんが本当によく点滴に行ってくれたり、在宅のところに行ってくれたりして、はい、まあ、市中の訪問看護の人と一緒に入るというようなこともやってます、はい、そういう形でですね、やっぱり医療をしっかりと福祉職介護職と一緒になって一体的に、支えていくということがこれから重要なんで、まあ、特にレスパイトで考えることはですね、今ショートステイなんですけれども、どうしても医療職が弱くてですね、はい、ちょっと医学的なケア、医療的なケアが必要な方はなかなか受け入れが良くないという部分、これはですね、これからどんどん医療職がそこに入り込んでいって一体的に、まあ、レスパイトができるような形に持っていかないと、これから大変になるんじゃないかなと思ってます。
その点こうハートフルたなしは老人保健施設なので医師もいますし看護師も24時間夜勤もいますので、そういったところではちょっと医療ニーズが高いケースを、受けてですね、フローラたなしの方では生活介護全般なところで、落ち着いている方を少し受けてというようなところで、連携とか共同でですね、そちらの方も相談員も相談しながら受け入れているという現状がありますので、先生もねハートフルたなしに来られているので、そのあたりは分かってらっしゃるかなというところはあるんですけれども、はい、
実際にですねハートフルたなしで1年ぐらいですね、ちょうど1年
ぐらいになると思うんですけど、あ、そうですか、
実際やってみて分かったのは、非常にやっぱり医療的な介護も必要、もちろん看取りの問題もあるんですけど、施設とですね地域の在宅医療とのしっかりとした連携、これが非常にいいですね。
や
っぱりこういう仕組みをですね、やっぱり捕まえて受け皿として、地域医療の受け皿としてしっかりと考えていかないと、今後は立ち行かなくなる可能性があると思います、いわゆる介護難民という形、あるいは介護離職というような問題がみんな関連してくるんですけど、やっぱり地域の在宅医療と施設との連携でそれをうまく受け皿として見ていくというのがこれから絶対必要で、ハートフルたなしってこの1年間、6人の看取りがあって4人まで僕が看取って死亡診断書を書くっていう、そこまではちょっと考えてなかったんですが、それぐらい結構やりがいがあるというか、それだけ使われてしまっているというか、そういう事情があるので、これはたまたまハートフルってそこまでの今までの培ったものがあって医療職をしっかりと受けている、受け取っているんだと思うんですけど、他の介護施設ではここまではいかないんで、そういう他の施設においてですね今のハートフルのような体制を作っていくというのが非常に大事だかなと思ってます。
さあ、それではここで一曲挟んでまた後半先生にお話を伺っていきたいと思います。今日のナンバーは高橋優、明日はきっといい日になる。
この番組はハートフルたなし、フローラたなしを運営する社会福祉法人東京精神科医のスタッフが西東京市の高齢者支援活動を多角的にご紹介してまいります。一般的にあまり知られていない介護の現場、地域とのつながり、そして東京精神科医独自の取り組みなどのを中心に分かりやすくお送りしてまいります。進行役を務めますのは向こう台町地域包括支援センター近藤と
FM 西東京の直美です。
後半も引き続きゲストの玉木先生、竹内さんからお話を伺ってまいりたいと思います。よろしくお願いいたします。
お願いします。先生の方で最後ですね、前半の後半でですね介護離職という言葉も出たんですけれども、実際今の新コロナウイルスの影響で熱発した在宅の患者さんがいると、やはりヘルパーさんたちがなかなかですね、介入をうまくできない不安からですね、看護職の方で回っていてもらえないかっていうご相談などもあったり、やはり自分たちのこう予防策が大丈夫かっていう、知識と技術の能力のところのやはり多少ですね影響があるのかなと思っているんですが、そういったところもですねやはりヘルパーさんたちが入りにくい、危機感を持っていて、介護離職じゃないですけれどもやはり大変なお仕事というふうに認識されているのかなと思うんですが、先生の方でもそのあたりは認識されているんでしょうか。
やっぱりコロナの場合もそうなんですけど、一般的に安倍首相がだいぶ前に介護離職をなんとか解消したいということを言ったんですが、その後全然進んでないんですよね。その一番の原因はやっぱりショートステイに医療職がしっかりと医療的ケアができるような形で食い込んでいってないと、その仕組みが出来上がってないというところが一番の問題なので、例えばサラリーマンの子供であればですね、月曜から金曜日まではショートステイでそういう施設を利用して、週末の金土日は自分で見るというような仕組みが出来上がってない、それがスムーズにいってないというところが問題だと思いますね。でそれをさらに進めるとですね、やっぱりその新コロナの場合も同じで、やっぱりしっかりとした医療職が、携わるというか本当に責任を持ってですねやっていくという姿勢がないとですね、やはりこれは施設内でも在宅でもそうなんですけど、どうしても 介護職の方、あるいは福祉職の方が入っていけないと、うん、という形になるんだと思うんですね。はい、で、まあ、一つ看取りのことを言ったんですけど、実はハートフルで私の在宅の患者さんなんですけども、必ずしも施設で看取るってことは一番ではなくて、やはり在宅で看取るのが一番なんで、まあ、介護離職とも関係しますけど、本当にここ1週間ぐらいとなったら、ショートステイ中にですね、わざわざ退所させて在宅でそのまま看取っていくという、そういうのが一番理想的なんで、それを私は実は一番見取目指しているところなんですが、そういう考え方でですね、行きたいなと思ってます。
そうですね、はい、そういう事例はね、ありましたよね、先生ね。
はい、はい、
また、その現場の方で私たちもですね、まあ、怖い不安がありながらも自分も守らなきゃいけないですし、患者さんにもうつさないようにということもあるので、今やはりマスクしたり、ゴーグルをしたり、まあ、ガウンを時には着たりですね、はい、玄関先で、まあ、お熱とか咳がないことをちょっと確認してからまたさらに入ったりということで、すごくこう気をつけていることと、施設の方もですね、先生厳重にね、こう、ピンクライン、グリーンライン分けてですね、先生もそれに従って入っていただいたりとかしていて、先生もの在宅なので外から出入りしているグループの方に、私たちのグループの方にいらっしゃって、はい、いつもこう白衣を毎回変えていただいたりとかもしているんですけれど、先生そのまあコロナ対策、感染予防対策といったところで、施設の方でまあどういうふうにこう感じているのか、在宅の現場でどういうふうに感じていらっしゃるのか、また先生はクリニック持っていらっしゃるので、クリニックではまあ物品もね、十分にあるのかどうかもあるんですけど、何かこう気をつけていらっしゃることありますか？
まあ、この新コロナウイルスの感染症の流行でですね、まあ、ハートフルに来てみて非常に驚いたのは、まあ竹内さんと、はい、まあ、施設長のその2人がですね、非常にこの予防ということに対して熱心で、
はい、
僕の方がびっくりするぐらい厳格にやってられていると、まあ、これは他の施設はなかなかこうもいかないなというふうに、まあ、第一感思いました。でもこれはすごく重要でですね、今これからの問題として、院内感染とやっぱり施設内の高齢者施設内の感染、これ集団感染ですね、これが非常に重要です。で、まあ、海外見てもですね、アメリカとかイタリアとかフランス、高齢者施設の集団感染が出てまして、それが感染爆発につながっていくと、ひいてはそれが医療崩壊につながるという図式があるので、まあ、今のところ、まあ、パラパラ出てるぐらいで済んでますが、この辺をうまくやらないとダメかなということで、まあ、ハートフルのやり方っていうのは非常に他の地域の高齢者施設が見習ってですね、それに準じた形でやってもらうのが一番かなと思ってます。
いいところはどんどん真似してもらいたいですね。
西東京市もね、先生の、患者さんの数がこう増えてきて割と多いんですよね。で、そのまあ西東京市のまあ現状というか、まあ、状況的には、あとはまあ医療体制といったところで、先生何か変わってきていることありますか？
やはりですね、3密3密自粛ばかり言っててもしょうがないんですけど、中にはですね、どうしても不安になってきて、やっぱり特に高齢者で、危険な人というのはやっぱりどうしてもそれを考えて一人きりになってやってると、パニック見たくなっちゃうんですね。で、そういうのをやはり何とかしないといけないんですけど、今のところですね、まあ、地域のクリニックは、まあ、電話対応という形で、電話対応何をやってるかというと、実際はですね、風邪薬、まあ、イブなんかはダメなんですけれども、いわゆるアセトアミノフェンという熱とか痛み、
はい、
そういったものに効くような安全なお薬を投与する。
アセトアミノフェン。
そうですね。はい、あとは咳止めとかですね、そういったものを出してですね、まあ、4、5日様子を見るというのが普通です。
はい、
なので、まあ、そういうのが面倒であれば市販薬を買ってですね、4、5日様子を見て。で、一番の今のポイントは、今度テレビなんかで分かっている通り、発熱37度5分じゃなくって、要するに息苦しさとか、はい、倦怠感が強いとか、そういう重篤な症状が現れたのが、まあ、発熱センターとかそういったところへ行って PCR を測って、それで治療につなげていくという方向になってます、
はい。
で、まあ、この辺でどうしても心配であればですね、やっぱりかかりつけをしっかり本当は持ってもらう、 って、はい、かかりつけの指導でいいと思うんですが、まあ、パニックにならない程度に頑張ってれば決して大丈夫なので、その通りでやってほしいと思いますね。西東京市の医師会の方でもですね、今般4月の23日からですかね、特集会との合意というか、協力を得まして、特集会病院で平日の13時から15時の間、発熱センターというのが開設されています。
はい、
でこれは完全予約制で、かかりつけ医でこれは危ないなと言った人に対して完全予約を入れてですね、それで発熱外来でしっかり見てもらう。でそれでかなりこれは、やはり疑わしいということになればですね、肺の CT っていうのを取りまして、肺の CT で陰影が出た場合はもう文句なしに、PCR の検査をして入院の手続きが取られるという仕組みになっています。まあ、そういうことなので、ぜひですね、その辺をちゃんとご理解いただいて、かかりつけ医の指示をちゃんと守っていただいて、何でもかんでもパニックになって、困ってどうしよう、自分はコロナじゃないのかしらという形でですね、パニックにならないようにぜひしてもらいたい、冷静に対応してもらいたいと思っています。
不安に思ってしまうことはね、なんか分からなくはないですけれども、それで冷静さを欠いてしまうとね、周りにも迷惑をかけてしまうかもしれないですね。まずはかかりつけの先生にご相談をということでございます。かかりつけ医がいない場合っていうのは特にもないよっていう方は、何度かこう受診したことがあるっていうところでもいいんですかね。
そうですね、はい、ところでも、はい、あと
はそうですね、まあ、ずっと昔にかかったところでも、一応電話でですね、
はい、
その旨を話せば、はい、一回はかかったことないからダメだとはなかなか言わないと思いますけど、
教えてくれると思いますし、
は
い、
わかりました、うん、さあコロナの、ね、対策、いろんなところでいろんな方たちが頑張ってくれていますけれども、うん、包括の方ではいかがですか、近藤さん。
そうですね、今こういった中で私たちがこう新しい コロナウィズコロナとかアフターコロナとか言われている中で、まあ、今までやっていたこう仕組みがなかなかこう通用しなくなってくるようなこともあるかなというふうに思ってますし、またこれを機会に今までできなかったことがこう急に進むこともできるかなというふうに思ってます。はい、でなるべく、まあ、今後の社会に、これからの社会に、まあ、あるいはこういうウイルスに対応できるような社会、また連携仕組み作りをちょっとしていきたいなというふうには思ってます。はい、
これを機会に若い世代の人たちもかかりつけ医っていう存在をしっかり持っていただけるといいのかなっていうのも思うんですけど、
う
ん、先生どうですかね。
まさにそうだと思いますね。
何かあった時に少しの症状、はい、少しの違いでもね、相談したり見てもらえる、ね、
気軽に相談して自分の不安になりそうなところをですね、解消する、そういう仕組みをですね、自分の中にしっかり持っているってことが大事だと思います。
一番安心材料になるっていうこともあります。
自分で考えて自分だけで判断しないっていうことにもなりますし、
ね、これからももう少しこのコロナに関しては対策を続けなければいけないということですけれども、先生そろそろお時間なので最後にですね、リスナーの皆さんにメッセージなどがあればお願いしたいんですが、
この新型コロナ感染症、これ非常にある意味でいい経験になると思うんですね。でこれが最後ではなくて、これから第2波の問題がありますけれども、 その他の鳥インフルエンザの問題とか、他のまた 別種のですね、ウイルス感染症の流行っていうのもこれからある可能性もあるので、これを機会にですね、ぜひこれで終わりではなくて、いろんな、いろんな部分で、政府の方針とか、官僚、縦割りの問題とか、いろんな問題が今回ですね、弊害がいろいろ出てますけども、そういったものを単に経験するだけじゃなくて、しっかりとそれを反省してですね、それを生かしていく、今後に生かしていくっていう気持ちがすごく重要ですね。で一般市民の方は、これを経験にですね、ぜひ本当に安心して気楽に話すことができるかかりつけ医をですね、持っていただきたいなと思います。点だと思いますね。まずは
かかりつけ医を探す際にはどんな点に気をつければいいですか。
これはいろんな問題あるんですけど、いろんな今ネットの社会でいろいろ出てると思うんですが、一番確実なのはですね、やっぱり地域の お医者さんなんで、まあ、お医者さんの評判を周りの人から聞いて、口コミっていうのは意外とネットなんかより大事かもしれませんね。
なるほど、うん、はい、ありがとうございます。それでは、今回は、新型コロナウイルス対策における現状と課題につきましてお話しいただきました。今回は盛りだくさんお送りしましたが、私たち東京精神科医の西東京市での活躍を少しでもご理解していただければ嬉しいです。明日12日火曜日、7時半からの再放送もお聞きください。またこの番組は、放送終了後インターネットの、ラジオライブラリーからも配信しています。各検索サイトから FM 西東京または東京精神科医で検索してみてください。次回来月の 第2月曜日のこの時間もどうぞお楽しみに。ここまでのナビゲーターは向田医療地域包括支援センター近藤と
FM 西東京の直美でした。
そして玉木先生、竹内さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは次回もせーの、
みんなおいでよ東京精神科医。